皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのピアニストコンポーザーの岡本美沙がお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さあ皆さんこんにちは、やっと春らしくなってきましたが、お変わりございませんでしょうか。まだ少し寒いですけれどもね。ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、もう3月ですよ。
はい、3月入りまして ね、もうだんだんだんだん暖かくなってくる。そうですね、今日この頃ですけども。
本当ですね。はい、まあ、嬉しいですね、春はね、やっぱり。一、はい、年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。そして春2番目の節気ですね。3月20日までの節気は、啓蟄という時期ですね。この頃になると土の中に潜っていた虫とか生き物たちが地上に出てくるんですね。そろそろ、日比さんも出てくるかな。ね、
ヘビさん出てきますね。
ね、ちょうどこの頃にね、春の雷が鳴るそうでね、うん、昔の人はこの雷に驚いて虫たちが出てくると、うん、虫出しの雷とも言われてるそうなんですがね。私は中学高校と自転車通学だったんですけれども、春と秋にすごくこう嵐みたいな日があってね、
はいはい、
その後はガラッとこう季節が変わるんですよ。で、まあ、田舎やからね、例えば夏だったらもう自転車通学でもう汗だくなるんですけれども、9月5日前後にまあすごいその嵐みたいなのが毎年あってね、その後は汗だくならないぐらいなんですよね。ちょっと気温が変わるっていうか、なんていうかな、変でしょ、なんかそう体感してるというか、ね、まあ、そんな風に季節をねすごく身近で感じて育った中学高校時代だったんですけど、
はい、
ジョスさんは都会の人やもんね。
まあね、どっちかというと生まれ育ちも都会の真ん中でした
ね。そうですよね、
はい。
まあ、そして、その二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、季節の、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。3月9日までの期間は巣ごもり虫と開くという時期なんですね。秋にね、虫隠れて戸を塞ぐっていうのとこうちょうどなんか対になってるらしいんですけれども、うん、面白いですよね、この戸を塞ぐっていう字がね、また面白い字なんですよね、うん、こう土辺にね、ふって書くんですよ。ふって不思議のふ、それで戸を塞ぐ、
うんうん
うん、なんか不思議ですね、
はい。
まあ、たかがこう虫の目覚めを表すのにね、うん、と神話のようですけれども、しかしこれはね、虫っていうのは本来蛇のことなんですって。そして、
ね、
蛇はね、うん、古代人にとっては太陽の神であったりとか、イフと、うん、信仰の対象だったんですね、うん。日本に生息する蛇の種類は36種類。すごいね、そんなに丁寧ね。蛇が太古の人類に恐れられて、また崇められていたのはその生命力の強さと毒によります。で、蛇の目はまぶたがないんですって。で、常にこう見開いてるために、こう蛇の目っていうのは蛇の目って言われて、
あ、なるほど、
うん、はい。で、こう呪いの、ね、力とかっていうのも信じられてたんですって、まあ、太陽、特に朝日に見立てられてもしてきたそうなんですけどね、まあ、そんなこんなで春がやってきましたけれども、
はい。
2月、ね、4日が私、上映会だったんですけど、まあ、ちょっとそれが、ね、終わったので落ち着いて、本を読む、ね、時間がそれまで本当なくてね、去年とか、
まあ、映画ね、作ってましたから、もう
なかったんですけども、ジョスさんどうですかね。よく読み張りますもんね、ジョスさんも、ね。
まあ、本大好きなんですけど、実はちょっと最近ね、あまり読めてない言うたら、ちょっと
忙しいもんね、ジョスさんね、
まあ、本も毎日読みたいぐらいなんですけどね、
うん、
ちょっと仕事の忙しさでで
しょ、
すいません、ちょっと最近でもね、一冊だけ絶対読んでる本があるんでね、まあ後ほどまたそれもご紹介したいと思いますけどね。
そうですよね、まあ、私もね本当に去年、 はもう寝る時間もないぐらい忙しかったので、うん、本読む時間がちょっと本当なくて、
はい、
まあ、こんなことはもう稀なんですけれども、2月4日終わってからね、ちょっとスマホ脳っていう、スマホ脳っていうアンダース・ハンソンさんの、はい、あの本ね、流行ったじゃないですか、
はいはい、
あれとね、で私あのトマベチ秀人さん先生が好きで、であの大ファンなんですけれども、うん、先生の本何冊か読んだんですけども、15歳若返る脳の磨き方っていう本があるんですけどね、これを再読読了しましたね。またこれも何回も読んでるやつなんですけどね、なんかあの元気出したい時にちょっと見るやつなんですね、はい、まあ、トマベチ先生はこう IQ の高める方法っていうのをあのいろいろ書かれてて、読書ってやっぱり断言されてますね、
うんうんうん、
先生ね1日10冊ぐらい読むって言われるんですけど、
1日10冊
どんなんやろうと思う、すごいでしょ、まあ、最低4冊は読んでくださいとか、はい、お会いしたことあるんですけども、うん、言われましたけど、4冊ってねどうやってさね、
ね
え、うん、もうずっと本持ったままも歩かなく、はい、まあ、あのローの農家はこう脳を使わないことっていうふうに言われてたりとかね、うん、まあ、抽象度を上げること、これもちょっと後で言いますけれどもね、
はい、
まあ、そんなこんなで何冊かちょっと読んだ本についてお話ししようかなと思っております。さてラップフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで楽曲、そして番組後半ではねちょっと読んだ本のお話をしてみようかなと思っております。素敵な30分をラップフォーシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、先週からお話しさせていただいておりますけども、
はい、
今いろいろね、コロナとかで皆さん体調に十分気をつけられていると思いますけども、
はい、
年齢にかかわらずベストコンディションを保つための3大要素、
はい、
ね、先週もお話しさせていただいた、まず1つ目が食事、それから今日お話しさせていただくのが運動。
あ、運動ね、はい。
で来週がですね、
はい、
休養すなわち睡眠とかですね、うんうん、そういうお話したいと思うんですけども、今日はですね、はい、運動についてね皆さんもう再認識していただきたいと思うんですけど、実は座ってばかりするとですね、
はい、
死亡率がアップするというデータがあるんですよね。これは日本人は実は世界一座っている時間が長いと言われている民族でございましてね、
う
ん
うん、あ、そうですか。
一日のうちでね、座ってる時間が11時間以上、例えばあるとすると、
はいはい、
死亡率が 40% 上がるというデータもあるんですよ。
そうですか。
ですから皆さんね、はい、週3回くらいね、軽い運動をしていただきたいというのが今日お話なんですけどね、はい、軽い運動するとですね、アルツハイマー病とかね、そういうリスクも下がると言われてますんでね、
はい、
皆さん軽い運動を心がけていただきたい、今日はお話したいと思います。
はい、
まず4点ほどあるんですけど、1点目がですね、簡単にできる運動、例えば家事とか、でですね、洗濯物を干したりするときにね、
うん、
1枚干すごとに1回スクワットする、
うん、
まあ、こういうのも一つの方法らしいんですよね、
はい、
それから仕事されてる方とかはですね、エレベーター、エスカレーターをの代わりにね、やっぱり階段をできるだけね、毎日しんどかってもですね、例えば十何階のところ階段行くのもしんどいかもしれませんけども、できるだけ階段で、
はい、
事務所まで行くというのもね、それも一つの、まあ、体調を作る、ベストの体調を作る運動の一つでございます、
はい、
それからですね、
はい、
座っている時ですけども、
はい、
まあ、どうしても座ってね作業をするという時は、こう膝をつけてね、内ももトレーニングと言いますかね、うんうんうんうん、そういう、つけたり離れたりしてもいいんですけども、うん、ちょっと内もものトレーニングをするといいらしいですね。
なるほど。
それから、家帰られてね、
はい、
室内履き、この、はいはい、まあ、俗にスリッパですね、
はい、
これはつま先用と言いますかね、かかとが小さいものを選ぶ方がいいらしいんですよ。
なるほど。
ですから今日はですね、ちょっとしたことなんですけどね、軽い運動できるときは、まあ、できるだけ歩いていただいたりでね、うん、
はい、
まあ、軽いジョギングがいいんですけども、
はい、
そういうのはできないときは、まあ、家事の中でスクワットしたり、
うん、
ね、階段できるだけ使ったり、
うんうんうん、
ね、座ってるときも少し運動したり、
なるほど、
スリッパも先ほど言いましたね、
はい、
つま先用のかかとの小さいものを選んでね、うん、少し体調運動を を考えてですね、ベストコンディションを作っていただきたいと思います。
はい、なんかワンちゃんがいたらね、お散歩とかするんですけどね。
はい、
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったなら、これお肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
お
送りしましたのは、ジョソイマリア、私はマリアという、曲なんですが、これはですね、オペラのね、ピアソラ、はい、アストル・ピアソラのオペラの中の一曲なんですね。私大好きな曲なんですけれども、はい、いろんな方が歌ってらっしゃいますけれどもね。はい、お送りしました。さて、最近読んだ本っていうお話なんですけれども、ジョスさん、
はい、
はい、
最近冒頭でもお話しましたけど、なかなかちょっとね、
忙しいからね、
忙しくて本ゆっくり読めてないのが私の一番の反省点なんですけども、はい、稲盛和夫さんのですね、一、はい、日一言、
あ、
これだけは毎日ですね、これ本読んでるというよりもですね、はい、自分の刺激のために、
はい、
一日こう一ついろんな言葉ね、
はい、
言葉についてこう言葉というかね、その思いを書かれてるんですけども、はい、それがもうすごく刺激的で、まあ一つ例を取りますとですね、
はい、
人生の方程式、
はい、
でですね、どういうこと書かれてるかと言いますと、人生の仕事の結果イコール考え方かける熱意かける能力ということなんですけども、稲盛、まあ、先生と言いますか、今の稲盛、和夫さんのですね、書かれているところで熱意とか思いとかよく出てきます。
あ、
ですから日頃からその自分 の、 その例えば仕事に対することとか、はい、いろんな物事に対することの熱意とか思いをですね、強烈にと言いますかね、うん、持ち続けるのが大切だということを、まあ、うんうんうん、書かれていることが多いんですけども、
なるほど、
まあ、こういう文章を読んでですね、毎日刺激を受けてるんですけども、ね、やっぱり本をね、ミサップ言う通り一冊ゆっくり、まあ、一冊トマビス先生じゃないんですけども1日10冊ですか10冊以上読めるように努力したいんですけど、なかなかね、1日1冊読むのもちょっとなかなかパワーいりますけどね。
パワーいりますよ。
ミサップはどんな最近、
私はね、さっき言ったみたいに、スマホ脳っていうのと、それとトマベス先生のその15歳若返る脳の磨き方と、で今はね、匂い引く獣たちっていうを今ちょっと読書中なんですが、
ミサップだけどかなり読んでるでしょ。
そうですね、だけどちょっとここ本当も読めてないですね。まあ本当たくさん1ヶ月にそれこそ10冊ぐらい読むんですけど、
はいはい、
ちょっとそれぐらい読めてないですね。で並行して何冊かいつも読むんですけど、この匂い引く獣たちは今1冊で読んでます。ちょっと割と難しいので、
はいはい、
しっかり読みたいなと。これはね、障害者の解放と動物の解放っていう面から書かれてる本なんですけども、うん、まあ、いろいろ思うことありますね、うん、もう私はやっぱりその動物の解放っていうのはもうずっと前から私も思ってるので、
うんうん、
こう思うとこありますけれども、また障害者の解放っていうのに関しましては、命見つめてっていう映画、去年私ナビゲーターと音楽で参加させてもらったんですけど、はい、まあ、あれも言った高次脳機能障害って言って、 見かけはもう本当に普通に、まあ、脳に障害をね、
うんうん、
まあ、あの先天的に持ってる場合と後天的に持ってる場合あるんですけれども、あの脳にこう衝撃を受けてからあの病気になる、そういう個人の機能障害だからもう体は治ってるんですけれどもっていうふうな方が多いんですよね、
はいはいはい、
まあ、だからグレーゾーンですよね、うん、だ何もどこも悪くないのにあの忘れっぽいとか、うん、覚えられないとかそういうことがあの後遺症に残ってる場合なんですけども、はいはい、まあ、そういう方なんかはもう言ったら分からないじゃないですか、うん、外から、うん、まあ、あのどなんていうかな、こう分けられてしまうっていうか、この日本の社会っていうのは、はいはい、うん、あの障害者にしても、 あなたできないとこっちのグループねとかっていう風な感じ、うん、だからそういうことに関してすごくやっぱりあの弱いものにこうなんていうかな、負荷が来ている世の中やなとはすごく改めてね、
はい、
感じましたね、すいません、うん、語ってしまいました、
いえいえい
えいや、すいません、あのっていうのはね、うん、今日あのスマホ脳っていうやつ、
はいはい、それどうなんか、
それは ね、
ね、
あの私ら10分に1回スマホを手に取ってね、1日4時間以上見てるんですって。
まあそれぐらい見てるかもしれません ね、
見てますよね、うん、で 1日にスマホを触る回数は2600回なんですって。
あ、
すごいでしょう、
多すぎますね、
多すぎますでしょ、うん、でこの、この方はね、著者のハンセンさんは、デジタル技術の進歩によってついていけてないんですって、脳がね、
うん、
本当はっていうのは、私たちは、そういう昔 の、 デジタルものがないところのから作られてる脳なので、はいはい、対応しきれてないんですって脳が、
うん、
で SNS とかを使うとね、孤独になって人生の満足度が低下するっていうふうに言われてるんですって。
ほう、
まあ、確かにね、スマホ見た時みんなあのいつもほら話するけど、Facebook とか Instagram って、うん、自分がいいところを発信するじゃないですか、
はいはい、
充実してるところ、だから知らない人が見たらずっとその人はそんなんやと思うと自分と比べて孤独になったりするんです、うん、
なるほど、
わかる、それは私も、うん、だってあの私もレコーディングしたりとか映画の仕事してるとこあげるけど、普段はそんなことないもんね、ずっとそんなことしてるわけじゃないもんね、
まあ、そうですよね、
うん、だけど見る人が見たらそんなことばっかりしてるから、うん、あ、充実してるよなって思われるたりしますでしょ、
はいはい、
どう思います、女子さんはあんまりしないもんね、
もう最近実はそういうことが、ね、っていうかね、あんまりしないようにしてる、うん、大変な言い方ですけどね、
やっぱりね、
まあ、スマホでいろんな情報を収集するのは大切かもしれませんけども、うん、そのスマホ脳の話じゃないんですけど、例えば先ほど健康アド、ね、コーナーでも、
うん、そうですね、
運動するのもスマホ触りすぎるとなんか運動する量も、うん、時間もね少なくなるでしょうし、どうなんですかね、スマホっていうの、
まあ、そうですね、子供たち の、 そのスマホを触らせるのも良くないっていうふうなことこう載ってましたね、はい、だから子供たちにもう集中力がやっぱりなくなってるっていうようなことが書かれてて、はいはい、うん、まあ、確かにそれはちょっと後でまた出てくるんですけどね、まあ、リアルなこう友達との交流っていうのがなくなるっていうことがやっぱりあると思うんですよね、うん、であとに2番目ブルーライトによるこう睡眠の質の低下、
はいはい、
で3番目がこれマルチタスクって分かります、マルチタスクによる記憶力の集中力、うんうん、マルチタスクって要するにいろんなものを出してるってこと、フェイスブック出しながら私は動画編集して、うん、その横で違うことここ音楽編集もこっちでしてるみたいな、
はいはい、
いっぱいいろんなことを出してるのマルチタスクって言うんですけども、うん、人間は本当マルチタスクが苦手なんですよ本来なら、うん、だけどそういうことができる人って人口の 1% から 2% なんですって、
うんうんうん、
でもそう複数のことを同時にこなしてるつもりでも実際は集中の対象を切り替えてるだけで、脳はタスクからタスクへ集中を切り替えるのエネルギーと時間を必要としてるんですよ、うんうん、だから、まあ、作業能率をこう落とすだけじゃなくてね、まあ、要するに、集中力がなくなってくるわけです、こっちやってあっちやってこっちやってあっちやってあって、うんうん、確かにテレビ見ながら私もパッとSNS 見たりしますもんね、テレビ、
はいはいはい、
例えばよテレビ見ながらとか、うん、あるでしょ、
ありますあります、
あれがダメみたい、うん、ご飯食べた後すぐもうこうスマホ触ってメール見てるとか、うん、なんか良くないみたいですね、
なるほど、
なんかそういうのを改めてねこうスマホをこれ読んだ後にね、
うん、
うん、どうかなと、あ、一時言ってませんでした、ジョスさんにこうスマホっていいところばっかりあげてるやんって言って、
はいはいはい、
頃ちょうど読み終えた頃だと思うんですけども、ちょっとあかんなと思って、うん、っていうのは写真撮ってても、
うん、
あ、これ SNS に上げようと思って写真撮ってるやん、そうじゃなくて、うん、その時間を楽しんでないやん、
なるほどね、
と思ったんですよ、うん、私も、うん、あの夕日を例えば見て、あ、綺麗やなと思って、昔の人やったら思ってたと思うんですけど、うん、今も写真撮ってそれをアップしてどうだっていう風に、
まあ、たくさんこうアップされてる人はそういうところはあるかもしれませんね。ね、
だからちょっとこれもっと自分の自分軸に生きないと、うん、あかんなってある時ちょっとふと思ったんですよね、はいはい、うん、
さっきなんかの子供たちの例で言いかけられませんでした。
子供たち、あ、そうそう、あの子供たちに関して言いますと、子供たちもやっぱりそのスマホを使うことによって集中力がなくなってきてるんですけど、うん、あの運動ね、
はい、
毎日5分だけさせたんですって、小学校5年生 そのスマホを使ってる子たちに、うん、そしたら5分だけ使ってるのに、その後心理テストしたら、あ、5分だけ運動させた後に心理テストを1週間してみたら集中力がすごく上がってたんですって。
あ、やっぱり運動が大切、すみません、大切なんですよね、
うん、そうなんですって、うん、だからやっぱり私たち運動も減ってるんでしょうね、きっと。
うん、
まあ、あの留淵先生のその本にはあんまり筋トレとかも激しい運動はしてはいけませんとか書いてありましたけどね、激しい運動と、そうそうそう、それとあとあの食べ過ぎもダメですって書いて書き換えた。
確かにそうですね、
うん、私もそうだと思うけどね、うんうん、まあ、ちょっとあの考えるところありますよね。
あります、
ね、まあ、改めないとダメなところはちょっとね、
うん、
まあ、急には無理やろうから、ちょっとずつちょっとずつこ うまく付き合っていく方法を考えないとダメかもしれませんね、はい。はい、それではラップオーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。 FM 那覇のホームページリクエストラン、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、ちょっと時間をね、うまく使う練習をしましょう。
はい、
それでは来週もこの時間に、
Love for all things.